この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ、接骨院の本棚、大和接骨院院長、どうも杉です。
どうも、休業中なんであの時カフェマスター徳松武史です。ということで、
はい、
よろしくお願いします。ということでね、
お願いします。
まあ、この番組は、高校時代同級生だった、僕徳松武史と杉がですね、高校時代に漫画の貸し借りをしてた時のように、またこのアラフォーになった今また漫画の貸し借りをしていこうと、そういった番組となっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、もう今回が、33冊目ということで。
33回目ですね。
だいぶ、
ね、結構
だいぶ貸し借りというか、まあ、借りましたね。はい。
まあでもね、姫さんは拷問の時間ですとかね、
そうですね、ゴールデンボーイとかね。はい。
あ、ゴールデンボーイ、ね。
まあ、あれも結局借りましたけれど。
はい。
まあ、そういった形で、まあ、いろんな漫画を取り上げているわけですが、今回、
はい、
貸してくれた漫画、紹介、お願いいたします。
はい、原作、ワン先生。
ほう。
作が村田雄介先生で。
はい。
ワンパンマンです。
ワンパンマン。
ワンパンマン来ましたね。
来ましたね。
はい。
いやー、これはね、なんだろう。
大好きなんでしょ？
大好きですね。まあ、過去、だいたい僕がこう熱くなるっていうのは、
はいはいはい。
こう、過去作品しかないんですよね。
はいはいはい。
やっぱりこう、過去に呪われた男なので、はい。
まあでもこれ、現在進行形で連載されてますよ。
そうなんです。だからそういう意味では、現在進行形で、はい、僕の心をここまで踊らさせてくれるという作品は、
はいはい、
本当に数少ないですね。
ドラゴンボール以来ですか？
まあまあ、そうですね。ドラゴンボール以来と言っても過言じゃないですね。
まあ、バトル漫画っていうね、共通点はすごくありますよね。
そうですね。まあ、だからその、なんか別にディスるわけじゃないですけれど、ドラゴンボールとかになるとなんか振り返った時に、はい、なぜ僕の心はこんなに踊ってたんだろうとか、そういう部分があったりするので、まあそういう意味では、やっぱりこの、はいはい、もう完全にね、もう40にして、まあ、
はい、
ね、
アラフォーにして、
こう、これだけ心踊るってことは、やっぱり本当に、心の
真の。すごい漫画ってことですね。
うん、はい。奥そこまで響いてる漫画だと思うんですが。
すごいですね。
だからちょっと今日も、長くならないように、喋、はい、りすぎないように。
はい。まあ、ごちごち。でも、語語りますよ、やっぱり。
語語の割合で喋れるように、
ね。語語の割合で。
頑張りたいなと思いますが、はい、まずまあ、はい、作品の、まあ簡単な説明をね。まあ。
はいはい。先ほどね、最初に原作ワン先生って言ったんですけど、そう、もともとね、そのワンっていう、ONE ですね。数字の1、1。
っ
ていう名前のペンネームの作者先生が、ネット上で自分で、書いた漫画を投稿してたんですよね、ネットに。
はいはいはい。
だから、どこかの、だから、出版社のお抱えとかじゃなくて、
はい、
まあ言うならばこう、同人ですよ、同人。
同人ですよ、ね。
自主制作の作品を、
はい。まあ趣味で書いてた。
そう書いてたんですよね。
ネット漫
画。それが、でも逆に結構すごい人、大人気になっちゃった
んですよ。大人気になって、はい。
そう。まあ、失礼ですけど、画力はそんな高くないんですけど。
いや、これはね、うん、本当に悪い意味じゃないので、ちょっとはっきり言いますけれど、まあ、絵という意味では、はい、まあ、本当にあまり、高くないです。もう、本当に、で、なんて言うんでしょうね。まあ、プロのレベルではない。
まあ、
画力。
はい。そうですね、まあ。
ね。はい。
まあ、ちょっと、まあ、中高生の、
まあ、
子がね、学校で書いてるぐらいの感じですよね。
頑張
っ、まあ、言い方、例えがちょっとごめんなさい。
頑張ったら小学校6年生の上手い子でも書けるぐらいの、まあそういった画力なんですが、はい、まあ内容が非常に面白いということで、まあネット上でバズったということでしょうね。
そうですね。で、そのワン先生が、まあ執筆活動に専念するためなのかちょっとわかんないですけど、会社を辞められたらしいんですよね。
ああ、なるほど。もう、このネット漫画一本で。
仕事を辞めて1週間ぐらい経った時に、
ほう、
それを知った、それをツイッターで知った村田雄介先生が、
はい、
ね、ツイッターでワン先生にコンタクト取って、
はい、
あの、作画やらせてくださいって。
あ、もうその、村田先生の方からオファーが来たってことですね。
そうですね。で、まあ、そのワンパンマンの作画の前に一回読み切り作品で、怒涛の勇者たちってやつを書いてるらしいんですけど。
はい。
はい。で、その後に、まあもう、がっつりタッグ組んで。
同じ、同じコンビで一回読み切りをやってるんですね。
はい、そうみたいですね。はい。
それは知らなかったですね。で、まあ、ここがやっぱりまず最初の熱いポイントで、いや、これは、素晴らしいことだと思うんですよ、ね。
まあ、村田先生はね、まあ、僕好きなんですけど、アメフトの。
アイシールド21ですね。
アイシールド21、そうそう、熱いですね、あの漫画もね。
あの漫画も熱いですし、なんと言ってもですね、まあ、さっき画力っていう話が出たんですけれど、はい、この村田先生は、
村田先生の画力が高いですね。
漫画界においてもトップクラスの、画力を持った持ち主ということなので、まあ、これ、補うという形ではないと思うんですけれど、僕はやっぱりここの、その、なんていうのかな、やっぱ同人誌とか、そういう、まあ、素人漫画が、その、もう本当に好きで、ただ好きでやっていたものが、まあ、その、商業作家として、まあ、その本当に仕事として
、まあ、プロの仕事
の人の、はい、まあ、絵で、またこう、蘇るって。まあ、もちろんね、その、ワン先生が作画してる、まあ、その作品は、それで、エネルギーがあるんですけれど。
面白いですよね。僕、結構すごい、一気に読んじゃいましたもん。はい。元々の原作の。
そうですね。
読者読んだことあります？
あ、もちろんあります。
あります？
はい。けどやっぱりそこに、うん、まあ、プロの、まあ、しかもトップレベルの作画が加わることで、はい、まあ、やっぱりいろんな意味での説得力が。
最高のストーリーと最高の作画がね。
いやー。
ダンボ組んだわけですよ。
これは、まあもちろんね、まあ過去にも、まあデスノートとかそういう作画と、まあまあ、もっと古いところで言うと、まあ北斗の拳ですとか、まあもちろん原作と作画が分かれてるっていう漫画はまあ過去に、まあ当然たくさんあるんですけれど、やっぱりこの、
はい。
素人っていう言い方が、適してるのか分からないですけど、まあ、そういう、本当にただ趣味で書いてた人とそういうタッグを組むっていう。
プロの人がタッグ組むっていうのはね、
これはやっぱり。
ネットが生んだ本当奇跡じゃないけど、
いやー、
ね、今っぽいですね、
本
当。本
当にそうだと思います。やっぱりどこかで、やっぱりその、商業というか商業ラインに乗せるためには、やっぱりどっかね、その、なんていうのかな、自由度っていうのが、いい意味でも悪い意味でも、やっぱりこう制限されるっていうところがあるんだと思うんですが、
まあ、そうですよね。
まあ本当になんかその、ただ楽しいっていう部分の妄想が、なんかもう全部、なんかそのまま。
なるほど。
なんかこう、最高の作品として、こう、この世に、こう、なんていうんですかね、舞い降りたみたいな、
経験したわけですね。
これはまあ、今ね、杉が言ったように、こう、ネットという時代が生んだ奇跡と言っても、過言ではないと。
過言ではない。
はい。だからまあ、ちょっと僕、こういう部分も、で、ちょっとですね、またこれ、大げさな、ちょっと言い方になっちゃうかもしれないんですけれど、まあ、はいはい、ワンパンマンっていう漫画は、やっぱり今こう、ちょっと混沌とした時代じゃないですか。
はい、まあ、そうですね。
いろんな、いろんなコロナとか、まあ、やっぱりそういう戦争の問題とかですね。
まあ、
いろんな問題がある中で、僕はもう、本当ある種一つの、答えと言っても過言じゃない漫画だと思ってますね。
答え。
まあ、やっぱりこう、今もうみんながこのワンパンマンを見るべきなんじゃないかと。正義、正義とは何なんだとか、まあそういったもう本当にテーマがですね、もうここには僕はすべて詰まってる。
詰められる。詰め込まれてると
。はい。もうこれだけハードルを上げても、 まあ、自分の中ではまあ大丈夫なぐらい面白い作品なんで。はいはい、で、まあ、先ほど言
った。ちょっとあらすじを。
はい、あらすじをね、はい、軽く説明お願いします。
はい。はい。まあ、ジャンルではこう、ヒーローバトルものも、ヒーローバトルものですね。
そうですね。ヒーローが。
まあ、僕のヒーローアカデミアとか、あ、まあ、はい、はめ込みとかね、代表されるとヒーローがいて、マークを倒す。
マークを倒す。
もう本当簡単な、
いや、本当に、
ね、ストーリーなんですけど。
ストーリーとしてはシンプルです。はい。
うん、ただ、ちょっと、主人公がですね、
はい。
埼玉という青年で。
埼玉、はい。
はい。まあ、もともとなんか、就職活動に行き詰まっていた青年が、
はい。
街で暴れてた怪人を、
はい、
怪人から一人の少年を救うんですよ。
はい。
で、その時にヒーローになりたいっていう、ね、小さい頃に夢見たことを思い出して、
はい。
まあ、就活をやめてヒーローになることを決意するという。
なるほど。はいはいはい。で、まあ、その後、まあ、怪物とか。
ヒーローになって。まあ、最初趣味でやってるんですよね。趣味でヒーローやってるんです
よ、
ね。
まあ、ここもね、めちゃくちゃポイントなんですよ。うん、だから、この、まあ、第1話が、すごく、まあ、ページ数としてはそこまで多くないので、まあもちろんネットで無料で見れますので、これは。
ぜひ見てほしいですね。隣のヤングジャンプっていう、あの、主演者の、あの、ウェブ媒体で見れるんで。はい、
で、この、まあ今から第1話の説明をちょっとしますけれど、
はいはい、
まあ、ほぼ、この第、今ね、多分160話ぐらいまでいってると思うんですけれど、
はいはいはい、
この第1話を見れば、
はい、
まあ、ほぼ160話見たのと同じだと。
マジですか？
いや、これはね、なんていうんですかね、こう、テーマとしては、もう、この第1話の中に全部入っちゃってるので、まあ、ある意味もう160話まで見る必要ないのに、もう見ずにはいられないとは思うんですけれど、もう変な話、この第1話をその後159回繰り返してると言っても、過言ではないような漫画なんですけれど、まあ、第1話のストーリーだけちょっと、まあ、ネタバレになっちゃいますが、説明させていただきますと、
まあまあ、まあ、怪人が出てくるんですよね。
そう。
はい。で、第一話の怪人が、はい、環境汚染を繰り返す人間を、
はい、
病原菌と見なし、
はい、
まあ、その文明を滅ぼすため地球主によって誕生した怪人、ワクチンマンが出てくる
んですよ。ワクチンマンね。
ワクチンマン。まあ、で、まあ、ビジュアルがですね、はい、まあ、ほぼバイキンマンなんですよね。
ほぼバイキンマン。
バイキンマン、アンパンマン出てくるね、はいはい、バイキンマンね。
まあ、バイキンマンをちょっとリアルにした感じになってますけど、
ね。そう。ごつくした感じですね。
まあ、テーマとしてはもう完全に寄生獣ですけどね。もう。
そうですね。ね、
はい、はい。だからもう、
その、まあ、街で破壊の限りを尽くしたんですけど、
環境から、
もう現場に埼玉が駆けつけるんですよ。
人間の愚かさから生まれたこの怪人、ワクチンマンがこう、街を滅ぼすと。はい。で、
それはまあ、埼玉が。はい。ワンパンで倒しちゃうっていうね。
いや、だから、ちょっと説明が早いですけど、まあ、それぐらいの、それぐらいのページ数なんですね。まあ、ちょっと女の子が、こう、なんか、被害に遭いそうになったところを、で、お前は誰だって言ったところを、まあ、ヒーローだと。ね。
趣味でヒーローやってるもんだ。
そうそう。この趣味でヒーローやってるっていうところは、かなり僕はポイントだと思ってて。
そうですね、徳ちゃん。ゆるさがっていうの
は、
ね。
ゆるさというか、もう僕はもうここに、なんだろう、真理が詰まってると思うんですよね。本当に。正義っていうものを、まあ、言ったらこの埼玉という主人公は趣味って呼んでるわけですよ。まあやっぱり今、この世の中に、いわゆる正義と言われるものがかざされたり、まあ
その、はいはいはい、
まあいくつもの正義が存在しますよ。うん。で、
まあそうですね、
ほぼと言っていいですけど、その正義と呼ばれるもので、人は傷つけ合って、てるわけですよね。
まあ、ドラえもんもね、戦争なんてお互い正しいと思って、ただやってるんだろう
ってだけだ
名言があるぐらいですかね。
まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、やっぱり、こう、それぞれの正義があるわけですよ。どんな状況でもあってね。はいはいはい、で、その正義のことを、この埼玉という主人公は、趣味と呼んで
る。
趣味でっつってるんですよね。
もうワクチンマンぶち切れてますもんね。
なんだその低い志はという、その趣味という正義の名のもとに、ワンパンチで、 一発です。ワンパンですよ。
一発ですかね。は
い。ワンパンで全ての、各々の正義が滅ぼされていくっていう、まあそういう話なんですよ。まあこの後もいろんなある種の正義が出てきますよ。まあもちろん
そのまあそうですね。海を守ろうとするこう海底王、ね、海底王のね一族だったりね。
でもっと大きいこう図式でいくと、まあヒーロー協会っていうのと怪人協会という、
はいはいはい、怪人協会、まあ、はい出てきますね。ま
あ、けどやっぱりそのさっき言ったように各々に正義とかそのなんか理念みたいのがやっぱあるんですけれど。
まあ、怪人サイドにもちょっとありますもんね、なんかね。
もちろんあるんですけれど、はい、まあその大きな部分の中でも、とにかく埼玉は、まあ趣味でやっていると。はい。まあそこがね、僕はかなりのポイントだと思ってるんですよ、ね。
なるほど。
ねえ。
まあそうだ、さっき徳ちゃんが言ったように、ヒーロー協会っていうのがこの世界には存在してて。
はいはいはい、
はい。はいはい。ヒーローたちは、うん、S 級、A 級、
はい、
B 級、C 級に分かれてるんですよね、
うん。
で、埼玉は結構強い、その、で、怪人の方も、神。
レベル、レベル鬼とかね、レベル虎とか。
そうそう、レベル虎とか、はい、狼とかに分けられてるんですけど、はいはい、もう余裕で竜クラスをワンパンでも倒したんですよね。
はいはいはい。
竜クラスだともうほんと S 級ヒーローとかが、一番トップレベルのヒーローでやっと倒せるぐらいのやつなんで。
まあそうなんですよ。
はい。
だからこのワンパンマンは、この160話現在、
はい。
まあ、一見苦戦してるように見えるシーンもあるかもしれないですけれど、
はいはいはい。
一度も、なんて言うんですよね、苦戦をしたことがないです。
まあ、ダメージを受けてないですもんね。
ダメージを受けてないですね。もう、すべて圧勝ですね。
そうなんです。す
ごいですね。圧倒的力なんですよ。
そう。
で、その圧倒的な力を、そのどうやって手に入れたかっていうところもすごく、
ポイントですね。
ポイントで。
僕言っちゃっていいんですか？
そうですね。まあ、一応話の流れとしては、その途中で弟子がね、はい、サイボーグの。
ああ、はいはい。
ジェノスという弟子が、まあ、その強さの、
はい、どうしてその埼玉先生強くなったんですか、
ね、強さの秘密を知りたくて弟子入りするんですけれど、その後に、まあ埼玉先生から、まあよく聞けと。
はい。
今から俺が強くなった、まあその全てを教えようっていうシーンがあるんですけど、じゃあちょっとすいません、次の方から説明お願いします。
10キロのランニングと、
はい、
腕立て、腹筋、スクワットを100回ずつ毎日やるんだ。
それを3年間でしたっけ、はい、
そうだ、3年間休まず毎日。
3年間休まず、毎日やったっていう風に告げるんですよね。で、しかもその、はい、そのストレスによって、まあその埼玉というヒーローは、まあ、つるっぱげなんですけれど。
そうですね。
そのトレーニングのストレスによってハゲたんですよね。
ハゲた。
けど、その時に最強の強さを手に入れたんですけどね。
そうですね。
うん。
機械に。
そうなんですよ。ほんで、まあ、
ゼロスに。あ、先生、それは、一般強度のトレーニングで、しかも強度はそんなに高くないです。そうそうガッて言われてる。
いや、だから、まあ、まあ、なんか、言い方あれですけど、所詮漫画なので、
はいはい、
なんかあれなんですけれど、なんか、僕は、なんだろうな、これが漫画であることがむしろ残念というか、なんか僕は、そういうものなんじゃないのかなって思うわけですよ。正義っていうものが、その絶対的な力とかも、なんかその凄まじい、その、ドラゴンボールのような、修行から手に入れたとか、そういうことじゃなくて、その、趣味として、まあ、しかも、最強として君臨している、その、いわゆる正義というものが、まあ僕が思う、その埼玉が先生が思う正義というものが、なんかその一般的なトレーニングから手に入れられたっていうところも、なんか全部がこう響くというか。
好きそうですね。
別になんか楽に手に入れたいとかじゃなくて、なんかそういうものなんじゃないのかなっていう、そのまあむしろ誰もが手に入れられるものなんじゃないのかなっていうところから、うん。まあ。
まあなんかその、あれですもんね、作品の途中でちょっとこう、なんか、 進化じゃないけど、次元がもう違うみたいな描写がありますね、埼玉は。そうあの、進化してるみたいな。
進化の家っていう敵が出てきて、ね。
進化の家ね。
そうそうそう。ね、で、もう、ものすごい強い、まあ、その改造された人間たちが敵としてくる。まあ、もちろんそれもワンパンで。
ワンパン
で倒したんですけど。だからまあ、その傾向としては、なんかその、工場みたいのがあるんですよ。名乗る。その、なんだろう。こう、絶対悪とか、まあ今最新のところで言うと、
はいはいはい
まあ、地上最強とか、なんかその、いろんなみんな異名があるんですよね。だからこれぞ究極であると。もう、ここが究極なんだというものをぶつけるんですけど、まあ、全部ワンパンで
乗されて。
で、場合によっては、埼玉先生がもう途中で、もういいですと。もう、あの、今までにいろんな、なんか地上最強とか、なんかその、世界最強とか、なんか聞いてきたけど、全部ワンパンで倒してきたから、もういいですみたいなシーンもあるんですけれど、なんでしょうね、あの圧倒的な力っていうものが、やっぱりあの、ゆるさで描かれてるっていうところの魅力だと思うんですよね。
あとあれですね、ヒーロー協会からこう、ヒーローネームってものを、あの、授けられるんですけど。
ああ、そうですね。
埼玉先生はね、はい、ハゲマントなんですよ。
まあみんなね。
悪口じゃねえかって思う。
みんなすごい、なんていうんですかね。
ね、サイボーグの弟子のジェノスは、鬼サイボーグとかね。
鬼サイボーグとかね、かっこいいヒーローネームがあるんですけれど、まあ、埼玉先生に至っては、見たまんまで、ハゲマント、
ね。
だからその、もう一個魅力的なところが、なんかその、埼玉先生はもちろん常に、その、S級ヒーローたちでも解決できなかったような問題を、まあその陰で隠れてワンパンで解決するんですけれど、
はいはいはい。
一切評価につながらないっていうところもやっぱりいいですよね。
ああ、そこもいいですね。で、ね、逆に誰かに、あの、そうそう誰かというか、まあ、あの、そう、その、まあ、評価を、ね。
助けた町の人たちから、あの町壊しやがってって言われたりとかね。はい、
ああ、勘違いされたね。
勘違い。で、その勘違いに対しても、決して、その言い訳をしないというか、
は
い
うん。そうそうそう。むしろなんか他のヒーローをかばったりね。
そうそうそうそうそう。
かっこいいんですよね、その辺。
そうなんですよ。で、そこら辺もね、なんか犠牲心というより、
はい、
なんかただ本当に思ってることを言ってるだけというか。
そうかな。
なんでしょうね。
そうかな。海底王の時はちゃんとかばってたと思うよ。なんか
粋なんですけど、なんかね、うん、その、なんだろうな。
まあ、少子民的なとこありますよね、なんかね。肉、あの、みんなで鍋食べた時に、あの、肉多めに取るのよ、とか言ったりとかね。
かっこつけてないというか。で、まあ、さっき、まあ、ヒーロー協会って話しましたけれど、まあ、そのヒーロー協会にいる、なんか、他に、たくさんいる魅力的なヒーローたちも。
あ、僕もちょっと好きなキャラクター言っていいですか？
面白いところの一つですね。
はい、はい、そうですよね、はい。いっぱいいっぱい。
主人公が、その、本編出てなくても、まあ、楽しめる漫画という部分では、まあ。
むしろ、埼玉先生が出てきちゃうとワンパンで終わっちゃうから。
終わっちゃうから。
あのね、キャラの戦いの方が、ちょっと。盛り上がるっちゃ盛り上がるっすよね。そうなんですよ。活動的な意味ではね。
だから他のヒーローと怪人たちは、いい意味で接戦を、
接戦を。接戦をしてるですもんね。
してるので、だから、埼玉先生出てきちゃうと終わっちゃうんで。
終わっちゃうんです
よ。そういう意味では、確かにあんまり出てこないです。そう言われると。
まあ、悟空的ポジションで最後の最後に最近出てきますよね。
そうですね。で、まあ、ワンパンで倒す。なんか、ぐわ、ぐわ、はーっつってますけどね。敵が。
ちょっと僕の好きなヒーローちょっと。
ああ、はい。
語っていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
キングっていうキャラがいるんですよ。
ああ、やっぱそこですよ。
はい。S 級ヒーローなんですね、キングも。
はい。
でね、もう、ビジュアルはもう、コア表でちょっと。
そうな、強
さ。硬めに3本の傷跡があって、はい、まあ、金髪のオールバックなんですよ。
はいはいはい。
で、結構身長も高くて、スラッとしてて。
顔もコア表で。
で、3本の傷跡は、勝って災害レベル神の怪人と繰り広げられた死闘の証と言われてるんです
よ、ね。はい、はいはいはい。
で、まあまあ、この、ヒーローの王者という意味を込めて、ヒーロー協会からキングと命名されて、ね、まあ、地上最強の男という意味を取ってるんですけど。
S 級ランクのランキングで何位でしたっけ？
6位。
6位ですか？
今、6位ですね。6位から7位になったっていう。
ああ、そうなん
ですね。はい、データでは。はい、
はい、はい、はい。
そう。
まあけど、その、地上最強の男と呼ばれてるんですね。
そう。
はい。
で、まあ、なんか特徴として、緊迫した状況だと、
はい。
ドッドッドッドッドッっていうと、
あ、これが、
効果音が出てくるんですね。これ、キングエンジンと呼ばれてて。
キングエンジンと呼ばれて。
そう。キングが戦闘態勢に入った時に、はい。なる音って呼ばれてるんですよ。
これに相手はこう怯えるわけ
ですよね。ビビビっちゃうんですよね。
はいはい、はい。
キングエンジンだっつって。
はいはいはいはい。
で、まぁ、ちょっとこっからネタバレになっちゃうんですけど。
はい。まぁ、いいんじゃないですかね。
いいですか。はい、キングエンジンの正体なんですけど。
はい。
実はキングは、普通の人なんですよね。まあ言っちゃうと無職の引きこもりのゲームオタクなんです。
そうなんです。実は。
生まれたから一度も喧嘩したことないんですよ。
はい、そうなんです。で
戦闘力も一般人に劣るんですよ。で、実は埼玉先生が今まで倒してきた、怪人結構強い怪人たちの近くにいたんですよね。
はい、はい、はいはいはい。
そしたらなんか、もうちょっと見た目いかついキングが、倒したっていう風になっちゃって、
で、どんどんこう、
で、そう、どんどんこう、黄色ランキングが上がってたっていう。
何もしてないんですよね。
何もしてないです。何もしてない。はい、
だからその3本の傷もね。
そう、殺されそうになって、つけられ
た。ただつけられたっていう、そこを、まあ、埼玉先生に助けてもらったりとかで、まあ、あとは、相手がね、勝手に物をおじつけついてね、
はい、ビビっちゃって。
ビビって逃げちゃうとか。
すいません、逃げちゃったり。さすがだ、キングさんみたいな感じになるんですね。で、さっき言ってたそのキングエンジンも、
はい、
極度のビビり症なんで、心音が他人に聞こえるぐらい、でっかくなっちゃうっていう。
っていう、その、もう心臓がバクバクしてる時の音だ。そう
ただビビってるだけなんですよ。ただビビってるだけなんですよ。
そうなんですよ。で、まあ、あるきっかけから、まあ、その埼玉と、まあ、その、よくつるむようになるんですけれど。
そうですね。ゲーム友達になるんですよね。まあ、ゲームはめちゃくちゃ強いんですよ。
そう
ゲームはめちゃくちゃ強い。
格ゲーはめちゃくちゃ強いんですよね。
だから強いです。そう。
んで、まあ、その、よくつるむようになるんですけど、まあ、この二人も、なんかすごくいいコンビというか。
コンビです。いいコンビですね。
最初の方の敵にもいたんですけれど、まあその最強の力もを手に入れたっていうところから、
はいはいはい、
もう誰も逆らえない完全な力を手に入れたっていう、まあその、なんか科学者との兄弟みたいな敵がいるんですけど。
ああ、いましたね。はい、なんか、めちゃくちゃでかくなるやつ。
そうですね。うん、で、まあ。
で、肩にお兄ちゃんの博士が乗ってて。
そう、
まあ。反対側に埼玉先生が来て、うんで、肩に敵がいるぞって言ったら自分がブチって潰されちゃって
。潰されちゃってね。で、やっぱりそこでテーマとして出るんですけど、だから何なんだっていうところに行き着いちゃったんですよね。もうこれで自分に全く。
虚しいみたいな。
逆らうものがいない、絶対的な圧倒的な力を入れたが、じゃあそれが何なんだ、虚しいだけだという、まあ、これはなんかもう世界の権力者たちにも向けて発信したいですけれど、だから何なんだっていうテーマになるわけですよね。うん、で、まあ。
核ミサイル持ってたから何なんだと。
そう。で、けど、まあそれすらも、まあワンパンで、まあ倒しちゃうんですけれど、で、実は、この悩みっていうのは、埼玉先生も途中で悩むんですよね。
はいはいはい、そうでしたね。
その、虚しいと。もう、その。
そう、どんな強い敵がね、
来ても、
その、満帆ですからね。
苦戦することもないし、
うん、達成感もないみたいな。
達成感も何もない。何も感じない人間になってしまったっていう、まあそういった悩みを、こう、抱える、うん、そういう時期が来るんですけれど、その時の、やっぱりその、キングの対応が、
ね。めちゃくちゃ説教してたね。
そうだから逆に自分はもう、何にも戦えないくせに、そこだけはすごく強く言うんですよ。だから何なんだと。
うん、
もしそこに虚しさを感じるんだったら、なんかもっと別のことをすれば、いや、お前にはそんなのわからないだろうって言うけど、いや、その、なんか強さという視点だけで見てるけれど、なんかもっと他にね、
旅行とかすなよとか言ってますね。
旅行とか、だからその世の中にはもっとその、なんだろう、達成感とかそうだけじゃなくて、いろんな喜びがこの世には満ちてるのに、 だから本当小旅行したりすればいいじゃないかっつって、でなんかそのまもう負けたことがないとからもう悔しくもないって言うんだけれど、その後あ大丈夫ですかね。
あ、すいません、あの救急車が通ってますね。
ちょっと大丈夫、なんかちょっと危険しそうで、なんかちょっとそういう救急車呼ばれたとかじゃないですよね。
違う。
んでなんかその結局その後あのゲームでね、あの
そうめちゃくちゃ負けて悔しさを味わうっていう、
悔しさを味わうんですけど、まあこの二人もいいこう
コンビですよね。
でまあさっき出てきたジェノスというまあ、
はいはいはい、
弟子も
サイボーグ、サイボーグなんですね。鬼サイボーグ、
鬼サイボーグはまあ復讐のために絶対的力を手に入れたいと、まあその強さにまあ、ある種、こう、憧れを持つ青年だったりとか、まあ、いろんなタイプの人間が、やっぱりこの、
徳ちゃんなんか好きなヒーローいないの？埼玉先生以外で。
ああ、やっぱり、いろいろ、キャラクター的に魅力っていう意味ではいっぱいいますよ。まあ、例えば、あの、ゾンビマンなんて。
あ、ゾンビマンいいね。
はい。まあ、ゾンビ版はわかりやすく、まあ。
SQ8 のヒーローで。
はい。もう死んでも。
でも、はい。復活したんですね。再生能力が強くて。
復活しちゃうとか。
うん、ただ、まあその、身体能力は強くないもんね、そこまで。
そうなんですよ。
なんかもう粘りがちするんですよね。
粘りがちみたいな。
何度200回殺されても、そうそう。200回殺されて、相手が疲労したところを倒すみたいな。
倒すみたいな感じでね。だから、あの、すごく、あの、いいキャラクターだし。あと、まあ、あの、姉妹なんですけれど、ね、なんていうんですか、はいはい、超能力者の姉妹の、あれ、竜巻。
地獄の吹雪と、戦慄の竜巻ですね。
戦慄の竜巻。あの、
竜巻はめちゃくちゃ強いですよね。めちゃくちゃ強いですからね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ強い超能力者の姉妹で。で、まあ、妹もね、すごい超能力を持ってるんですけれど、やっぱりその姉に対するそのコンプレックスから、なんかこう、群れを作りたがる。ですよね。
吹雪組作ってますからね。
吹雪組で、まあ埼玉のこともどんどん入れようとする。
勧誘優勝してますもんね。
はいはいはい、はい。で、まあそういう、まあいろんなキャラクターがいて、まあその中でもあの、バングでしたっけ？
あ、バング好きっすか？
バングもいいっすね。
シルバーファングですね。
シルバーファング。ファングか。バング。
あ、ファング、ファングですね。ファング、シルバーファング。だから、
シルバーファングです、
ね。銀色の、キバナ。ああ、ね、バング。うん。で、本名がバングですね。
まあ、こう、なんていう、憲法というか、空手の、
憲法の達人ですね。
憲法の達人なおじいちゃんなんですけど。
そうですね。まあ、亀仙人みたいな感じですよね。
そうそう。けど、むちゃくちゃ強いんです
よ、ね。岩再建の使い手ですね。
そうそう。むちゃくちゃ強くて。
ハンター、まあ、ハンターのネテロみたいな感じですね。
そうですね。もう全部漫画の例え、漫画を漫画で例えるという。
例える。
で、まあ、お兄ちゃんもいたりして、そうそう、まあ、兄弟で強い。
ポンプね。
はい。兄弟で強いんですけれど、まあ、今は、その、シルバーファングの弟子の、
はい、画廊ですね。
画廊っていう、その、弟子が、ちょっといろいろ追い足して、まあ、ちょっといろいろ大事件になってるんですけれど。
そうですね。はい。はい、
まあ、そこで今、あの、埼玉先生も、やっと、長くかかりましたけど、今、ちょうど、
長かったっすね。ちょうど、一応ガローと対決してるのが、今の最新話ですね。
ちょうど今、相対してるんですけど、はい、まあまあまあ、結果はどうなるかっていうのはね、もうあの、説明しちゃってるんで、まあ、わかるような気もすると思いますけど、そこはまあ、ちょっと、本編でということなんで、まあそこがね、そこがまあ大事なところじゃないです
よ
ね。
そこまでとか、その過程が面白いですよね。
そうそうそうそう。別に、
まあ結果はワンパンなんです
よ。結果はワンパンで終わっちゃうので、はいはい。まあ、そこはもうわかってるからもう、その、水戸黄門じゃないですけど、面白くないじゃんってなるかもしれないですけれど、やっぱりね、水戸黄門って面白いんですよ。最後。
そうですね。
結局、最後、引用出したら終わるって知ってるけど、ついつい、再放送してると見ちゃうんです。
うちのばあちゃんなんか毎日見てるの言ってましたから、夕方からやった再放送。
だからもう、はっきり言って、もう、水戸黄門見て平気な人はワンパンマン見ても平気ですよね。
その例えどうよ。
いや、まあまあまあまあ、本当にね、だからまあ、それぐらい、なんて言うんでしょうね。なんかその、とにかく僕はこの、埼玉先生が、こう、かざす正義っていうものが、 本当に、なんて言うんでしょうね、大好きで。うん、
なるほど。
なんかこういう、まあ、それはワンパンチで相手を倒せるという絶対的な力として作品の中では描いてますけれど、なんか僕はまあ、これはある種の作品のとしての例えであって、なんかこういう、なんだろうな、正義って、逆に言ったらこれぐらいのものなのかもしれないという、だから別に埼玉先生の中に自分が正義だとか、なんかそういう、まあおごりとかも別にないですし、
はいはいはい。
まあもう本当にそれより、ただ、敵との戦いにおいて、スーパーのセールに遅れてしまうとか、むしろそういうことの方が、自分の日常の方がリアルとして大切だったりとか、なんかその中でも、それが、実は圧倒的なもので、しかもそれが、実は一般的なトレーニングで手に入れたという。
なんかもう本当そうですよね。
本当なんか僕はここに尽きるんじゃないのかなと。
僕ちょっともう一人好きなヒーロー言っていいですか？
はいはい、もちろんもちろん。
ちょっとマイナーというかまぁちょっと C 級のヒーローなんですけど。
はい。
ムメンライダーっていうヒーローがいて。僕結構好きなんですよ。
このもポイントで。
まあ、多分、仮面ライダーオマージュのキャラクターなんですけど、ママチャリに乗ってるんですよね。で、C 級の1位なんですよ。
そうですね。はいはい、はい。
なんで B 級に上がらないかっていうと、まあ、正直、そんな強くないんですよ。仮面ライダーは。
そんなというか、もう、ほんと一般人レベルぐらいですよ、
ね。まあまあ、一般人で、まあ、喧嘩がちょっと強いぐらいな感じですよね。だからまあ、B 級に、上がっても通用しないから、まあ、一応 C 級のトップをずっと守ってるっていう。はい、
うん。
だけど、すごく正義心が強くて、
はい。
もう A 級とか B 級とかのヒーローを瞬殺する、
うん。
怪人に相手でも、その民間人を守るために単独で立ち向かったりとか。
そうですね。諦めないんですよね。
そう、諦めない。ね、でもまあ、ボッコボコされるんですけど。
まあまあまあまあまあ。まあ、けどその、無力ではあるんですけれど、やっぱりその姿勢が、なんか人の心を、
そこがヒーローだなと思って。
そこが、そう、なんかその強さ。
勝てる勝てないじゃなくて、そうそうそうそう、ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。
そう。ね、その立ち向かう姿勢が、やっぱりその、周りの人たちに影響を与えて、これ、なんか、ちょっとしたサイドストーリーでしたけど、なんか埼玉先生がヒーローになったきっかけ、にもちょっと関わってるんですよね。確か。
なんかありましたね。
仮面ライダー。はい、確か。そうそうそう。だからやっぱそれぐらい、まあ、まあけどそのさっき言った、その仮面ライダーの持ってる正義っていうのも一つの正義なんですけどね。
そうですね。そう。
だから、やっぱり埼玉先生の前においては、まあなんかそのまた、なんかその中に含まれるというか、けどなんか、その中でもすごく、なんていうのか、力じゃないっていう部分、すごく、まあ僕の中では、すごく好きな。
好きなキャラですか？
好きなキャラで。
で、なんか、はい、公式解説本によると、なんか元々はオートバイに乗っていたんですけど、
あ、そうなんですね。
そうそう。で、現場に急ぐためにスピード違反を繰り返して、はい、免許を取り消しになっちゃって、自転車を作るようになったらしいです。
いいですね。
あと本名はサトルくんらしいです。サトルさんらしいです。
最後もう、何にも武器とかもないから、自転車怪人ぶつけてた。
自転車怪人ぶつけてましたね。ジャスティスクラッシュって言うらしいですけど、ね。自転車の名前がジャスティス号なんで。
そうそうそうそう。まあ、あとはまあ、あ、じゃあ今度はヒーローじゃないキャラクターで言うと、
怪人の方です。
怪人じゃなくて、人間、はいはい、ただの人間なんですけれど、
はいはいはい、ただの人間。
武道大会の時の水流、水流。
水流、ああ、はいはい。
水流も好きですね。
かっこいいですよね、強いしね。
まあすごい、まあ見た目も。
A 級以上 S 級クラスぐらいの力はあるんで、S 級未満か。そうそう、途中で。A 級以上 S 級未満ぐらいの力はあるんじゃないですか。
途中でわかりやすく言うと、天下一武道会みたいのがあるんですよね。なんかその
そ、ね、
埼玉がちょっと武術を学び。
武術を。画廊が武術の使い手なんで、武術をちょっと体験したいと。
そうそうそう。で、ちょっとこう、素性を隠して、まあその、武道大会に出るんですけれど、そこの、まあ、その絶対的チャンピオンというか、
はいはいはい、
その水流っていう、まあ、すごいイケメンの、まあ、その、
かっこいいですよね。
逆に、今まで努力をしなくても全てを勝ち取ってきたという、 まあそういう、はいはいはい、
天才
肌のキャラクターで、まあ逆にさっきの話じゃないですけれども、その強すぎてもう何も感じないというか、もう全部に
ちょっと埼玉に似てるところがありますよね。
全部に飽きちゃっていたっていうところで、うん、まあけどその後、まあ水流はその後突如登場した怪人にね、
怪人化した武術家たち、豪傑によってね、ボッコボコにされるんですよね。
ボコボコにされちゃってんです。
あの辺もちょっと面白いですね、ほんと。
そこら辺も。
助けてヒーローって、なんかめちゃくちゃプライドの塊だった。
そうそうそう。
水流がこう、ヒーローに助けを求めるんですね。誰か、助けてください。あって言って。
で、その後埼玉が出てきて、まあ、結果は、まあまあ、ネタバレというかね。まあ、ネタバレなん
だけ
ど、もう、それはもう、別に大丈夫ですか。知ってても読めますから。けどね、ポイントとしては、一応ちょっと今回どうなるんだろうって思うときないですか？
あー、でもまあ、宇宙人が攻めてきたときあったじゃないですか。
あー、今一応、一番苦戦したときだよね。
そう、暗黒盗賊団ダークマターって、
はいはいはい、
ね、ほんともう、あの、宇宙船で攻めてきて、
そうそう、
もう、ヒーロー協会を爆撃してきてね、ほんと大変だった。
あれ、もう宇宙で一番強い人だもん
ね。強いやつですもんね。はい、まあ、フリーザみたいなもんですね、
フリーザみたいなもんですよ。そうそう。あの時はちょっとなんか、接戦っぽかったよね、なんか。
なんか、あれですもんね、埼玉先生は本気を出すと、マジシリーズっていう技を使うんですよ。
そう、普通
の、まあ、ただ、本気で殴るので、マジ殴りとか。
そう。
マジパンチっつって。
そう。あと、普通の時もあるね。普通のパンチっていう時もあるんだけど。
そうですね。
マジシリーズもあるんだけれど。
マジシリーズは素晴らしいですね。
まあ、結構、まあ、けど、それもまあ、見ればわかりますけど、まあ、結局接戦ではないんですよね。
そう。うん、あの、最後そのラスボスが、あの、お前本当は本気出してないだろみたいなこと言いますもんね。
そう。だから。
悲しかったですね、ちょっと。
だからまあ、そういう部分で、まあ結局ワンパンで終わっちゃうんですけれど、やっぱそういう、なんかすべての、なんかその、おごってた人とか、そういう、なんか、ある種こう、考え方として、なんかその、真理に近づいてしまったような、ことを語ってる人たちが、まあなんかもう何度も同じこと言いますけど、はいはい、全部違うよと、それは。それは違うし、俺も違うけど、それも違うよっていう、なんかその、俺も違うとかじゃないんだよな、なんか、趣味だからね。だから別に。
それ別にまあでも一応まあ途中からね、プロヒーローになってますね。
ああ、それはね。そう。
最初はあの、本当はヒーローは、そのヒーロー協会に所属しないとヒーロー活動やっちゃいけないんですけど、
そう。
あの、それをジェノスに諭されて、教えられて、そうなのってことでね。
うん。だからそこら辺も人間らしいんですけどね。なんか別になんかこう、なんていうか、全部が自然というか、
まだ頼まれてやることじゃないですもんね、ヒーローの。ヒーロー活動ね。
そうですね。うん。
だからなんかヒーロー協会もちょっとなんか闇が深い部分がありそうですもんね、なんかね。
ああ、まあね、なんかその今後ね、まあ原作の方では若干なんか描かれていますけれど。
うん、あ、そうなんですか、ちょっとそこら辺読んでないの。
あ、そうですか、はい。はい。まあ、そこら辺はね、あのまた原作も読んでみても面白いかもしれないですけれど。
あとあれ、徳間さん知ってます？
はい。
ワンパンマン、ハリウッドで映画化。
ああ、そうなんですか。
そうらしいです。実写かららしいですよ。
多分知ってると思う。
どうなるんですかね。まだ全然予定があるって感じで、どの辺まで制作が進んでるか分かんないんですけど。
そうなんですか。
ちょっとドラゴンボールの二の前にならないことを祈りたいですね。ワンパンマンファンとしては。
まあ、けどワンパンマンは完全にギャグ漫画ですからね。だからまあ。
あ、ギャグ漫画なのこれ。
あれ、ギャグ漫画でしょ。
あ、まあ、まあちょっとギャグ要素もあるバトル漫画。
ああ。違うんですかね、
まあ。ちょっと線引きは難しいけど、ギャル漫画だったらもっと、あ、でも難しいですね。なんか世紀末リーダー伝、たけしとかもね、なんか最初ギャグ漫画だったけど、
まあ、
なんか後半バトル漫画になっちゃったしね。
だからなんか僕は、なんかとにかくもうそういう、うん、まあ僕はギャグ漫画として見てるんですけど。
ああ、なるほど。
ギャグ漫画としては見てないから、なんて言うんだろうな。なんかこう、僕はなんかその、最初に大げさなことを言いましたけれど、なんかこう、ある種一つの、その埼玉先生っていうのはなんかその答えであって、なんかそれを何かこう、 まあ、ワンパンという圧倒的な力として、まあ、具現化はしてるんですけれど、だから別にその絶対的な
深い考察になるかな、
うん。絶対的な強さが正義とかそういうことじゃないんですよね。だから、あくまでもそのスタンスなんですよね。もう結局、すべてに対しての、だから、やっぱり、結局、怪人とか人間とかも、まあ、ある種差別してないですしね、なんか。
まあ確かに。
なんかこう、まあすぐ、もちろん向かってきたらワンパンで倒しちゃうんですけれど、まあまあ、本質を
見抜くというか。なんか、あれだよね、敵のめちゃくちゃポチって名前の、めちゃくちゃでかい、
そうそうそう。
犬の怪人も、
手なずけちゃった。
なんか、しけがなってないって言って、なんか、お座りって言って殴って、そうそう。いうこと聞かしましたからね。本当に犬だと思ってるもんね、ただの。
そう。で、なんか、途中で一つ目の、なんか、怪人みたいなちっちゃいの、なんか、怪人協会に乗り込んでるときに。
ああ、なんか、手下みたいにしてたね。
手下みたいにしてたけれど。そうそう。だから、あの子も実は、確か女の子だったんだよね、なんか。
あ、そうなの？
そうそうそう。
あの怪人？
あの怪人実は女の子で。
あ、メスなんだ。
そうそうそう。だから、なんかそういう、なんか、わかんないですけど、隠れたところにいろんななんかそのテーマがあって、けどなんかそれに全部こう、なんていうのかな、全部返しがいいんですよね。なんか、本当に、めちゃくちゃ感動することを言うわけじゃなくて、なんかこう、さらっと、
ああ、でも締めるとこは締めますもんね。例えばやっぱね、無面ライダーがボコボコにされてて、はい、ところで、ナイスファイトって言って、やっぱりピンチに来てくれたりね。
そうですね。
ここから交代だっつって。
けどなんか、そこがなんか全く評価に絶対
つ
ながってないところとか、まああと途中でなんか高級和牛とかに普通に釣られるところとか。
少子民ですよね。
少子民なんですよね。そうそうそう。だから、まあ、あとはそうだ、一人キャラクター忘れてましたけれど。
どれですか？
忍者のやつね。
え、高速の。
ああ、その。
フラッシュですか？
高速の。そうそうそうそう。高速の
フラッシュ。
高速のフラッシュ。
先行のフラッシュ。
先行のフラッシュ。
頭痛が痛いみたいな表現ですからね。
そうそう先行のフラッシュはS級ヒーローですよね。
あ、そうだよ。はい。じゃあ、忍者みたいなやつで、音速のソニック。
あ、高速。そうそう。
音速のソニックね。
音速のソニック。
頭痛が痛いみたいな。そう。何ですか、その頭痛が痛いみたいな名前はってジェノスに言われてました。
そうそう。音速のソニックもね、好きですよ、はい、結構。あれも実はかなり強いですよね。
まあそうですね、S級ヒーローぐらいの実力ありますね。
ありますよね、絶対。
うん、あれとでも、なんか改善になる、なんか肉食べてどうなったんですかね、お腹壊したとか言ってました。
ああ、あれはね、お腹壊したし、多分だけど、ちゃんと説明はされてなかったけど、痛めちゃってたでしょ。
はい、ああ、だから怪人細胞が死んで、
怪人にはならなかったっていう。
そういうことか。痛めてましたね。なんかワインで飲んだと思う。ワインと一緒に飲んだと思う。
そうそうそうそう。なんか、ちゃんと料理酒で一回ボッとやってたんで。
あ、そう考えると、ほんと、やっぱり埼玉先生も筆頭に、やっぱり、キャラがすごくいいキャラが多いですね。
そうなんですよ。キャラクターがね、本当に。あと、僕あのキャラクターも好きですね。まだ秘密が。
わかった。プリプリプリズナーだ。
いや、なんでなんで。なんで、まあ、けどプリプリプリズナーもいいですけど、あの人もいいですね。はい、今、それで思い出しましたけど、黒光り。
黒光り。
むちゃくちゃ筋肉がムキムキの。
ああ、なるほど。ちょっとオリバーみたいなやつね。
オリバーみたいな。
うん。でも、あの人、あれだよ。画廊にボコボコにされた時、自信喪失して、なんかすごい、なんか、もうメンタルより、もうめちゃくちゃ弱くなっちゃったよ。
それこそオリバーみたいになってました
ね。オリバーみたいになったね。
肉の塊みたいになってました、
ね。あと、あれだ。私、あれでさ、金属バットも好きだ。
ああ、金属バットね。これは、ただ。
みんな好きだね。面白いから、
みんな、そう。
バンケンマンとか。
あ、そう。僕、それが言いたかったです。バンケンマン。まだね。
バンケンマン？バンケンマン。うん。
まだ結構謎が多いんですけれど。
そうですね。
かなり強い。その自分の
名前。ちょっと埼玉先生っぽいですね。なんか目とかもね。なんかちょっとこう、悟ってる感じが。
けど自分の縄張りから絶対出ないんですよ。
出ない。そう。だから、その九死って、アルファベットの九死っていうところにいるんですけど、
はい。
そこしか守ってないんです
よ
ね。
守ってないんですけど、まあ、これもかなり圧倒的な強さで、で、まあ、まあ、もう一人はまだあまりこう、 謎が解けてないんですけど、S 級ヒーローをランキング1位の。
1位、ブラストですか？
ブラスト。はいはい。
はい。まだ。なんかすごくね、謎が多いっすよね。
謎が多いっすけど、うん。だから、なんか、結局、なんか、それでも、ワンパン、埼玉先生からしたら、結局、ワンパンなのかなとか、なんか思っちゃうんですよね。どう、なんか。
ブラストすらも。
だから、なんか、話見てると、なんか、ブラストとはなんか対等ぐらいなのかなって思うんですけど、僕はやっぱり、結局、やっぱワンパンで圧倒してほしいなと思ってます。別に戦わないかもしれないですけれど。
なんかブラストはなんか別次元でも戦ってる感じですもんね、なんか。
そうですね。なんか別の
世界、ね。この世界以外の世界で戦ってる感じですもんね。
まあそういうことなんです。うん、だから、やっぱ僕が今ちょっとポロッと言ったように、なんか普通、なんかそういう圧倒的な力を持ってるみたいな主人公でも、やっぱりまあ例えば最終回の方で苦戦したりとか、
はいはいはい。
なんかその、最強のライバルが出現したりとか、そういう展開が、やっぱり普通に考えてあると思うんですよ。
まあドラゴンボールだったらね、悟空なんて3回ぐらい死んでますもんね。
けどね、僕ね、これ複雑ですけれど、
はいはい、
僕ね、このワンパンマンという作品においては、本当に最後までワンパンで終わってほしいなって。
まあ確かに、それ貫いてほしいですね。なんかね、苦戦するところは見たくないってことですね。
見たくないですね、僕は。やっぱり。だから、とにかく、なんか、これからもうなんかいろんな、もう何度も言ってますけど、これからもいろんな正義たちがですね、いろんな思想、いろんな思いたちが、こう、埼玉先生の周りに群がると思うんですけど。
立ちはだかるけど、
やっぱりもう、
ワンパンで。
ワンパンで。
跳ねのけてほしいと。
そういうことじゃないよと。今大切なのは、来週土曜日のセールの情報だよっていう。
なるほど。
なんかね、だからまあもちろん自分がそう荒れない、埼玉先生のように、たたずめないからこその、
憧れですか？
憧れというか、けど、さっき言ったように、誰でも手に入れれるという、まあその漫画だから、ああはなれないけれど、なんか、誰でもなれることなんじゃないのかなって思うんですよね。地上最強とか、そういうことじゃなくて、なんか本当に、ただの趣味の、なんか、ただ、普通、日常を生きてるだけの人なので、そう。だからなんか、誰もが一日、腕立て、腹筋スクワット。
100回、スクワット100回、腹筋100回、10キロのランニング
を。
毎日3年間やれば、慣れるんじゃないかな
って、なんかそう思わせてくれる、なんかちょっとそういう漫画だなと思います。まあ。
じゃあ僕も今日からやりますわ。トレーニングしてるけど。
したら3年後もう、つるっぱげ、つるっぱげになってますから。
それはちょっと嫌だな。
いやー、だから、いや、なんかこれ、なんか、ほとんどなんか全部喋っちゃいましたけれど、まあ、話としては、これだけ。
もう、だったらワンパンで敵を倒す。
ワンパンで敵を倒す。
もう一行で済む漫画だけど、そんなに浅くないってことですもんね。
浅くない。いや、本当に浅くないです。で、僕は、この以上をもって、この、はい、この漫画の深さっていうものが、
はい、
やっぱりこのワン先生が、この奥深い、この漫画を、やっぱりそのプロじゃない時に描いて、それを、
それがすごいですよね。
やっぱりこのネットっていう時代が、こういう形で、まあ蘇らせてって言うとちょっと違うけど、生まれ変わらせて、今僕らの手元に届いてるっていう、この、なんだろうな、
奇跡ですね。
奇跡だと思うんですよね。だからまさに、その、ワン先生のやってたことも、すでにその埼玉先生と同じような 好意というか、なんかその別に何か、いやもちろんたくさんの人に読んでほしいとかそういった思いはあったと思うんですけれど、
はいはいはい、
やっぱり漫画が本当にあの原作の方を見ていただければわかると思うんですけど、もはやこれは褒め言葉ですけれど、本当に別に上手くないんですよ、絵は。なんかこう。
じゃあモブサイコっていう作品があって、そっちの方はもうちょっとちゃんとペン入れとかしてて読みやすい感じですよね。
はいはいはいはい、
うん。
それはなんか、サンデー、なんか、サンデー、
あ、そうですね、小学館の方から。アニメ化もしてるんですよね。
そうですよね。
はい。
だから、まあけど、その、お世辞にもうまいと言えない、けど、
まあそれは確かに、はい。
本当に単純に漫画が好きで、頭の中にすごく面白い、こう、イメージ、ストーリーがあってっていうのを、それを、ただ、商業誌でもない場所で発表したものが、なんかこう、もう本当に日本で、まあトップクラス、まあ下手したら僕もナンバーワン。
アニメ化もしてますからね。
そうですね。
ゲーム化もしてるし。
ナンバーワン。
海外でも多分結構人気あるんじゃないですかね。
で今度はハリウッド映画化するわけでしょ。
すごいっすよね、もう。
だから、なんだろうな、全部がなんか今風だし、なんかこう、なんか今、単純に求められてるものが、なんかある種僕は詰まってる気がするので、まあまあまあ、所詮ね、まあまあ、あの、なんじゃ、ヒーロー漫画かもしれないんですけれど、
うんうん、
なんかね、すごくこう、僕は感じるものが、別にね、読んでる時は感じないんですけどね、ただ、はははって読めるんですけど、いや僕はなんか学ぶべきとこが、埼玉先生から、僕はあるんじゃないかなと思います。だから、本当に。
ぜひ皆さん、あの、トワイライトヤングジャンプでね、無料で読めるんで。
いや、本当に。
はい。ぜひ読んでほしいですね。
ぜひ今、あの、はい、戦争を起こしてる人たちに読んでほしい、
ね。ああ、なるほど。なんか、すごい。
はい。
政治色の。
いやいや、だから、だから正義、だからそうですね。
わかりません、わかりません。
正義じゃないんです、はい。これは正義じゃなくて、はい、そう。だから僕は今正義になっちゃいましたけれど、はい、埼玉先生はその中で、正義なんて語ってないですから。はい、
埼玉先生に言ってほしいですね。ね。
だ埼玉先生は読めとか言わないんですよ。見ろとか。
ああ。
これが難しいんですよね。ただそこにいるだけなんで、ね。
いるだ、そこにいるだけ。
そこにいるだけなんで。たまたま歩いてるだけですから
ね。あれですよね。怪人協会のホームに乗り込む理由も、騒音がうるさいからですからね。下の方でなんかごちゃごちゃうるせえんだよ、つって。
あの、住んでる。マンションの下
に。マンションの下でね、下に、あの、ラスボスの位置があるから。
そう。
騒音がうるさくてっていう理由で。誰よりも早くされるっていう。
注意しに行っただけ
です。そういうとこ好きなんでしょ？
そういうとこが好きなんですよ。だから別にその、怪人協会を殲滅するとか、そういうことじゃないんですよ。あの、騒音の、
ただうるさかっただけ。
騒音のクレームに行っただけですから。はい、そう。そういうところで。
ねえ、はい、S 級ヒーローとか A 級ヒーローがもう盤石の姿勢でさあ行くぞってところでもう先に一人で注意しに行ってますからね。
でもうこれもあの別にネタバレしちゃってますけど、みんなまだ気づいてないですけど、もう先に怪人協会最強の生物もう倒しちゃってますからね、もう。
オロチね、オロチ
。もう、パンパンで倒して。
死んでるから。
もう死んで、みんな、そこを目指して今、わちゃわちゃやってるけど、もうあの、知らないところで、もう、
最後の
戦いに終わってますからね。はい。まあまあまあ。全部、だからもう、全部160話分、ほぼネタバレさせちゃいましたけれど、でも大丈夫。でも大丈夫。
でも面白い、そう。でも面白い。
でも面白いので、しかもこれが、ほぼですけど、無料で見れるのかな。
そうですね。6話から14話が一応、課金しないと見れないんですけど、はいはい、まあでも本当全然読む価値あると思うんで、ぜひ皆さん課金してほしいですね。
はい。ぜひぜひ。ということで。まあちょっとなんかね、いろいろ漫画として喋りたい部分ももちろんいっぱいあるんですけれど、なんかどちらかというとその根底に流れるなんかその、ちょっとこう、思想的なね、なんか部分が、まあ、それはワン先生がどういう、こう考えのもと書いてるかっていうのはまたちょっとわからないので、なんかね、本当にぜひなんか聞いてみたい気もしますけど、僕はいろんな偶然であり必然のように生まれた作品なのかなって。
あ、深 いなと
か。いやー、本当に、僕本当に思いますね、この漫画は。
でもマジ、あれですもんね、更新楽しみですもんね。前は毎週か各週外でやったんですけど、結構今不定期の更新になっちゃってるから。
そうですね。まあまあまあまあ、まあけどね、いつも杉が更新したよって教えてくれるんでね。ま
あ、あ、ごめん、今回教えてなかったね。
いやいやいやいや。いや、だからまあ、なんだろうな。まあ、まあ、なんか、こう、気長に見れるというか、まあ、どうせ答えは分かってるんでね、ワンパンで終わる。
ワンパンで倒すと。
倒すってもう、どうせ、最終回も、おそらくワンパンで倒すって分かってるんで、いいんですけど、はい、それでも、やっぱり今後。
読みたい。そう。
埼玉先生の日常が見たいということで、ぜひ、読んでいただきたいな、と思っております。
はい。
はい。次、今回も漫画貸してくれてありがとう。はい。
来週、あ、次回の。
そうですね。次回の、では。
次回はですね、久しぶりにこいつ行きたいなと思って。
うん。
ちょっとバトル漫画がついちゃうんですけど。
はい。
はい。ゆで卵先生による、トータルファイターカオですね。リアクションが。
いや、もう、はい、もうすでに僕読んだかな、もう。
多分読んだっすか、トータルファイター顔。
もう一回読みます。なんか
どうでした、もう一回読んでください。
いや、どうですかじゃなくて。それ次回喋りますし。
次回喋る、
うん。多分もう一回ワンパンマンで全部、塗り返されちゃってるんで、もう一回読みますわ、ちょっと。
もう一回、あ、そういうことね。
はいはい。まあ、やっぱり違う角度でもう、また、最高の漫画ですからね。
ちょっとトータルファイターカオ
トータルファイターカオって言われるだけで面白い。笑っちゃいますから。
, 笑っちゃう。
はいはいはい。ゆで卵先生の話ですね。
そう、ゆで卵先生。僕はあの神ですよ。
いやいや、僕の神は埼玉。
例えばはい。最新、筋肉マンの最新話で読んでない時ってウォーズマン理論が出てきたの
かな。ああ、そうなんですか。
1億パー超えたよ。
いや、もう。まあ、
超人強度1億パー超えた。
ああ。いや、けど絶対ワン先生も、ゆで卵の影響は受けてるでしょうね。ゆで卵先生の。
あ、まあ好きでしょうね、多分。
絶対好きでしょうね、多分。なんか。
ちょっとね、ギャグもこう入れつつっていうね。
だからね、やっぱり、例えて言うとやっぱりワン先生は、なんかね、ちょっと賢そうな部分を感じるので、なんか狙ってる部分も感じるので。
計算ですか？
そうですね。もう、やっぱり超ナチュラル天然天才の、やっぱり、ゆで卵先生とは、やっぱまたちょっと違う。
違う。毛色が違う。
毛色が。超天然ナチュラルボーンですから、もう、はい。まあまあ、じゃあ次回は。
まあまあ、次回はトータルファイターカオ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、まあ今回、貸していただいた漫画も、次はね、経営する、ヤマト接骨院の本棚の方にね、まあ、電子書籍とか、まあ、そういった形で入ってたりしますので、ぜひ。
これはあれ持ってますよ、ちゃんと。
あ、そうですか。コミックで。
はい。はい、
ぜひ、そちらの方もね、はい、ぜひ、肩こりなど、腰痛などお持ちの方は、ぜひ、行って、通院していただきたいな、なんて思っております。はい。ということで、
はい、
今回も漫画貸してくれてありがとうということで。
いいえ、また貸しますよ、いっぱい。
はい。それでは、また次回。さよなら。
さよなら。